芥川龍之介作。寒さ。ある雪上がりの午前だった。安吉は物理の教官室の椅子にストーブの火を眺めていた。ストーブの火は息をするようにトロトロと黄色に燃え上がったり、どす黒い灰塵に沈んだりした。それは室内に漂う寒さと戦い続けている証拠だった。安吉はふと地球の外の宇宙的寒冷を想像しながら、赤々と熱した石炭に何か同情に近いものを感じた。堀川君。安吉はストーブの前に立った宮本という理学士の顔を見上げた。金眼鏡をかけた宮本は、ズボンのポケットへ手を入れたまま、口ひげの薄い唇に人のいい微笑を浮かべていた。堀川君、君は女も物体だということを知っているかい？
動物だということは知っているが。
動物じゃない、物体だよ。こいつは僕も苦心の結果、最近発見した真理なんだがね。
堀川さん、宮本さんの言うことなどを真面目に聞いてはいけませんよ。
これはもう一人の物理の教官、長谷川という理学士の言葉だった。安吉は彼を振り返った。長谷川は安吉の後ろの机に試験の答案を調べかけたなり、額の剥げ上がった顔中に当惑そうな薄笑いをみなぎらせていた。
こりゃけしからん。僕の発見は、長谷川君を大いに幸福にしているはずじゃないか。
堀川君、君は電熱作用の法則を知っているかい？
電熱？電気の熱か何かかい？
困るな、文学者は。宮本はそういう間にも、火の気の移ったストーブの口へ、一杯の石炭をさらい込んだ。
温度の異なる二つの物体を互いに接触せしめるとだね。熱は高温度の物体から低温度の物体へ、両者の温度の等しくなるまでずっと移動を続けるんだ。
当たり前じゃないか、そんなことは。
それを電熱作用の法則と言うんだよ。さて、女を物体とするね。いいかい？もし女を物体とすれば、男ももちろん物体だろう。すると恋愛は熱に当たるわけだね。今、この男女を接触せしめると、恋愛の伝わるのも電熱のように、より逆上した男からより逆上していない女へ、両者の恋愛の等しくなるまでずっと移動を続けるはずだろう。長谷川君の場合などはまさにそうだね。
そーら、始まった。
長谷川はむしろ嬉しそうに、くすぐられる時に似た笑い声を出した。今、S なる面積を通し、T 時間内に移る熱量を E とするね。すると、いいかい？ H は温度、X は熱伝導の方面に測った距離、K は物質により一定されたる熱伝導率だよ。すると、長谷川君の場合はだね。
宮本は小さい黒板へ公式らしいものを書き始めた。が、突然振り返ると、さもがっかりしたように白墨の賭けを放り出した。
どうも、素人の堀川君を相手じゃ、せっかくの発見の自慢もできない。とにかく、長谷川君の言い名付けなる人は、公式通りにのぼせ出したようだ。実際そういう公式がありゃ、世の中はよっぽど楽になるんだが。
安吉は長々と足を伸ばし、ぼんやり窓の外の雪景色を眺めた。この物理の教官室は2階の隅に当たっているため、体操機械のあるグラウンドや、グラウンドの向こうの波松や、そのまた向こうの赤レンガの建物を
一目に見渡すのも容易だった。
海も。
海は建物と建物との間に薄暗い波を煙らせていた。
その代わりに文学者は上がったりだぜ。
どうだい？この間出した本の売れ口は。
相変わらずちっとも売れないね。
作者と読者との間には電熱作用も起こらないようだ。
時に長谷川くんの結婚はまだなんですか？
ええ、もう一月ばかりになっているんですが、その用もいろいろあるものですから、勉強のできないのに弱っています。
勉強もできないほど待ち遠しいかね。
宮本さんじゃあるまいし。
第一、家を持つとしても借家のないのに弱っているんです。
現にこの前の日曜などにはあらかた市中を歩いてみました。けれどもたまに空いていたと思うとちゃんともう約定済みになっているんですからね。
僕の方じゃいけないですか？
毎日学校へ通うのに汽車へ乗るのさえ構わなければ。
あなたの方じゃ少し遠すぎるんです。あの辺は借家もあるそうですね。
家内はあの辺を希望しているんですが。
おや？堀川さん、靴が焦げやしませんか？
安吉の靴はいつの間にかストーブの胴に触れていたと見え、皮の焦げる臭気とともにもやもや水蒸気を昇らせていた。
それも君、やっぱり電熱作用だよ。
宮本はメガネを拭いながら、おぼつかない金眼の額越しににやりと安吉へ笑いかけた。
それから四五日経った後、ある霜曇りの朝だった。
安吉は汽車を捕らえるため、ある避暑地の町外れを一生懸命に急いでいた。道の右は麦畑、左は汽車の線路のある二軒ばかりの堤だった。人っ子一人いない麦畑は、かすかな物音に満ち満ちていた。
それは、誰か麦の間を歩いている音としか思われなかった。
しかし、事実は、打ち返された土の下にある霜柱の斧頭から崩れる音らしかった。
そのうちに、8時の上り列車は、長い汽笛を鳴らしながら、あまり速力を早めずに、堤の上を通り越した。
安吉の捕らえる下り列車は、これよりも半時間遅いはずだった。
彼は時計を出してみた。しかし時計はどうしたのか、8時15分になりかかっていた。彼はこの時刻の相違を時計の罪だと解釈した。
今日は乗り遅れる心配はない。
そんなことももちろん思ったりした。
道にとなった麦畑は、だんだん生垣に変わり出した。
安吉は朝日を一本つけ、前よりも気楽に歩いていった。
石炭柄などを敷いた道は、つま先上がりに踏切へ出る。そこへ何気なしに来た時だった。
安吉は踏切の両側に人だかりのしているのを発見した。
歴史だなとたちまち考えもした。
幸い踏切の柵のそばに、荷をつけた自転車を止めているのは、知り合いの肉屋の小僧だった。
安吉は巻きタバコを持った手に、後ろから小僧の肩を叩いた。
おい、どうしたんだい？
敷かれたんです。今の上りに敷かれたんです。
小僧は早口にこう言った。うさぎの皮の耳袋をした顔も妙に生き生きと輝いていた。
誰が惹かれたんだい？
踏切板です。学校の生徒の惹かれそうになったのを助けようと思って惹かれたんです。
ほら、 八幡前に長井って本屋があるでしょ。あそこの女の子が敷かれるところだったんです。
その子供は助かったんだね。
ええ、あそこに泣いているのがそうです。
あそこというのは、踏切の向こう側にいる人だかりだった。
なるほど、そこには女の子が一人、巡査に何か尋ねられていた。
そのそばには、助役らしい男も、時々巡査と話したりしていた。
踏切板は、安吉は踏切板の小屋の前に、コモをかけた死骸を発見した。
それは、嫌悪を感じさせると同時に、好奇心を感じさせるのも事実だった。
コモの下からは、遠目にも両足の靴だけ見えるらしかった。
死骸はあの人たちが持って行ったんです。
こちら側のシグナルの柱のもとには、鉄道工夫が2、3人、小さい焚き火を囲んでいた。
黄色い炎を上げた焚き火は、光も煙も放たなかった。
それだけに、いかにも寒そうだった。
工夫の一人は、その焚き火に半ズボンの尻を炙っていた。
安吉は踏切を通り越しにかかった。線路は停車場に近いため、何本も踏切を横切っていた。彼はその線路を越えるたびに、踏切板の引かれたのはどの線路だったろうと思い思いした。
が、どの線路だったかはすぐに彼の目にも明らかになった。
血はまだ一条の線路の上に、2、3分前の悲劇を語っていた。
彼はほとんど反射的に踏切の向こう側へ目を移した。
しかし、それは無効だった。
冷ややかに光った鉄の表に、どろりと赤いものの溜まっている光景は、はっと思う瞬間に、鮮やかに心へ焼き付いてしまった。
のみならず、その血は線路の上から、うすうすと水蒸気さえ昇らせていた。
10分の後、安吉は停車場のプラットホームに落ち着かない歩みを続けていた。
彼の頭は今しがた見た気味の悪い光景にいっぱいだった。
ことに血から立ち上っている水蒸気ははっきり目についていた。
彼はこの間話し合った電熱作用のことを思い出した。
血の中に宿っている生命の熱は、宮本の教えた法則通り、一部一輪の狂いもなしに、告白に線路へ伝わっている。
そのまた生命は、誰のでもいい。職に準じた踏切板でも、重罪犯人でも、同じように、やはり告白に伝わっている。
そういう考えの意味のないことは、彼にももちろんわかっていた。
講師でも、水には溺れなければならぬ。
切符でも火には焼かれるはずである。
彼はこう心の中に何度も彼自身を説得しようとした。
しかし、目の当たりに見た事実は容易にその論理を許さぬほど重苦しい感銘を残していた。
けれどもプラットホームの人々は彼の気持ちとは没交渉に、いずれも幸福らしい顔をしていた。
安吉はそれにも苛立たしさを感じた。
なかんずく海軍の将校たちの大声に何か話しているのは肉体的に不快だった。
彼は2本目の朝日に火をつけ、プラットホームの先へ歩いていった。
そこは線路の2、3丁先にあの踏切の見える場所だった。
踏切の両側の人だかりもあらかた今は散じたらしかった。
ただ、シグナルの柱のもとには鉄道工夫の焚き火が1点、黄色い炎を動かしていた。
安吉はその遠い焚き火に何か同情に似たものを感じた。
が、踏切の見えることはやはり不安には違いなかった。
彼はそちらに背中を向けると、もう一度人混みの中へ帰り出した。
しかし、 まだ十歩と歩かないうちに、ふと赤革の手袋を一つ落としていることを発見した。手袋は巻きタバコに火をつけるとき、右の手ばかり脱いだのを持って歩いていたのだった。彼は後ろを振り返った。すると手袋はプラットホームの先に手のひらを上に転がっていた。それはちょうど無言のまま彼を呼び止めているようだった。安吉は下曇りの空の下にたった一つ取り残された赤革の手袋の心を感じた。同時に薄ら寒い世界の中にもいつか暖かい日の光の細々と差してくることを感じた。大正13年4月。